大人が心身深い顔をして、まあ子供の遊園地行って、回転ボコバに乗って、まあぐるぐる、まあ割っているようなものです。罪を犯して、悔い改めて、悔い改めてはまた罪を犯し、なかなか進歩、成長がない。いつまでも信仰の世界では、まあ子供である。という姿は、まあ、回転木馬に乗った我々の姿と同じではないでしょうか。私たちは流された尊いイエス様の血潮の血をくぐって、いつどんなところにあっても、安心して主に近づくことができる。イエス様の血はいかなる大罪をも覆って余りがあると約束されています。このイエス様の血は、私たちを父なる神の身元に贖い戻すために、まあ言い換えるならば、私たちが犯した罪を許すために流されました。しかし、血潮は我々の生まれつきの親から受けた人間の性質、すなわち罪の性質を消し去ることはできない。ここに私たちの古い人、すなわち私たちの生まれながらの性質を解決しなければならなくなってきます。私たちがどんな悩みにあるときにも、どんな難しい問題にあるときにも、それに対する主の唯一の答えはいつもイエス様です。イエス様は私たちの身代わりになって永遠の贖いの技を成し遂げられたのです。私たちのために亡くなられたイエス様は今は我々の代わりに生き、私たちを自由にするために私たちを解放するために生きたいのです。まあ、パウロは、まあ、いわゆる勝利の秘訣について次のように書いたのです。ガラテア書の2章の1節。334ページになります。2章の2節。まあ、パウロはこの言葉を、まあ、信仰の告白として、他の兄弟姉妹を励ますために、明かししました。2章の1節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私がこの世に生きているのは、私が愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。これが私たちのうちに事実となるとき、初めてイエス様は我々の代わりに生き、私たちの解放者となるわけです。どうでしょうか。私たちの命の支配者は、まあ、生活の支配者は誰なのでしょうか。これに対する答えを聞くと、その信仰生活が前進しているか、または敗北に終わっているかがすぐわかります。私たちは、まあ、信心深い顔をして、回転木馬に乗っているようなものになりたくない。まあ、罪の重荷を背負ったまま、イエス様の御前に出て、その許しをいただいた人は本当に幸いで、しかし、その状態に留まっていては良くない。私たちは罪の力から解き放たれること、生まれながらの性質から解放されること、古き人から自由になることが大切です。これがためには十字架が必要です。イエス様が十字架で流された血によって、私たちは罪を許され、贖われ、 父との平和を回復しましたけど、イエス様の血潮は私たちの生まれながらの性質を消し去ることはできません。そのためにはどうしても十字架が必要です。前に与一兄弟のお読みになりました、ロマ書5章中2節から21節まで読めるといろんなこと書いてます。まずアダムから受け継いだ罪の性質についていろんなこと書いてあります。例えば中9節もう一回読みましょうか。すなわちちょうど一人の人の不忠中によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の躊躇によって多くの人がきちんとされるのですと。この中級説は本当に素晴らしい事実について述べています。この説の中で、御霊は二つのことを私たちに教えてくださいます。一つは、私たちはどういうものであるかということ。すなわち、私たちは罪人である。ということ。もう一つは、この罪はどこからやってきたということ。はじめの人、アダムからやってきたということを教えています。私たちは信仰生活の第一歩を踏み出してからの生活においても、やったこと、まだ、やることに気を捉えています。御霊によって罪が教えられたとき、そのあまりの恐ろしさに恐れおののえたことですけど、主イエス様によって罪が許されてから後もなおやったこと、やることに気を捉えているのです。例えば、時々、次のように考える。かもしれません。私はよく聖書を読み、よく祈り、いろんな奉仕をよくやる。だからいいなのではないでしょうか。けど実際にはなかなか自分の思うような状態に自分がやっていけません。問題は外側現れた祈りとかご奉仕ではない。私たちの魂がどうあるかが問題です。私たちは心から主に喜ばれたいと願っています。真剣に願っていますけど、内を顧み、深く自らの魂を覗き見るならば、そこに何かイエス様に喜ばれないものがあるのに気づきます。謙遜でありたいけど、自らを謙遜にさせない何かがある。強いてでも愛したいけど、愛せない。愛せない分身がある。これに気がつきますと、主よ、私のやることが罪であるばかりではない、私自身が罪人であると言わざるを得ない。一体人間はどうして罪人になったなのでしょうか。このロマ書5章中級説には、アダムの不忠中によって人間は罪が入ってきたと書く記されています。私は、ベキと申します。私は生まれた時に一生懸命ね、名前の広げ、いい名前だと思ってつけたなのではない。このビクという名前は私の父の父、またその父、ずっと昔の先祖がつけた名前です。私のせいじゃない。私がこの名前をどんなに嫌っても変えることは簡単にできないでしょうし、私は栃木になっても大統領になってもならないでしょうけど、やはり、べきです。 私たちはなぜ罪人になったなのでしょうか。私たちのせいではない。アダムのためです。私たちが罪を犯したから罪人なのではない。アダムが罪を犯したから罪人と聖書は言っています。アダムが罪を犯したとき、私たちはアダムのうちにいました。だから私たちは罪人です。アダムは最初の人間です。全人類はアダムの子孫です。ですから全人類はアダムにあって罪人であるとこのローマ書に確証されています。まあ、一つの例をとってみますと、まあ私は結婚して、まあ子供が生まれた。私は日本に来る前に、まあ婚約して日本で結婚するようになっちゃったけど、もし、私は日本に来る途中、まあ台風にあって、船が沈み死んでしまったならば子供はもちろん生まれなかったはずです。すなわち子供は私と共に海の中に死んだはずです。まあ私たちもまた、アダムと共に、まあ海、の中ではなく罪の中に死んだわけです。聖書はアダムが罪を犯したとき、私たちもアダムの中にあったため罪人となったと言っています。私たちはアダムの子孫としてアダムの性質、すなわち罪の性質を持っています。ですから問題は私たちが何をやるかだけではない、私たちが何であるか、私たちの本質が問題です。この罪の性質から解放されなければならない。もし解放されないということ、信仰は成長しません。いつまでも信心深い顔をして、回転木馬に乗っていなければならない。ということになってしまいます。ホマ書の中で何回も確証されているのは、我々の生まれながらの性質は罪の性質です。私たちは生まれた時にもうすでに罪人という運命に決定つけられていたのです。まあ日本人がドイツで生まれたとします。日本語を話せない。全くドイツのように生活します。ですが、日本人は日本人です。たくさん罪を犯す、たくさん罪を犯さない、それは問題とならない。問題は罪の性質を持っているということです。人間は罪の性質を持っていますから罪を犯す。神の子になっても相変わらず罪を犯すのは一体どういうわけなのでしょうか。それは罪の性質の問題を解決していないからです。なぜ鳥は鳥なのでしょうかね。鳥として生まれたから鳥です。鳥は飛ぶことができるから鳥なのではない。病気になって飛べなくなった鳥も鳥は鳥です。なぜ人間は罪人なのでしょうか。罪人として生まれたからです。アダムから受け継いだ性質とは罪の性質であると、このロマ書6章の中ではっきり確証されています。次の点についてもう少し考えたいと思います。すなわちアダムのうちにあるか、それともキリストのうちにあるか、これこそ大切な問題です。このロマ書5章中2節から21節にはアダムのことばかりではなくイエス様についても書かれています。もう一回中級説読みましょうか。すなわちちょうど一人の人の不忠中によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の忠中によって多くの人が義人とされるのです。アダムのうちに、またキリストのうちにと言いますが、これは一体何